今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の15章です。第二歴代史の15章、はじめに一節と二節をお読みいたします。すると神の霊がオデデの子アサルヤの上に臨んだ。そこで彼は朝の前に出て行き、彼に言った。朝およびすべてユダとベニヤミンの人々よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもた我らの主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝も我ら主よ、あなたの御前に進み出ました。御言葉を慕い求めて出てきたこの一人一人にあなたが豊かに御言葉の命で返してくださいますように、今取り継ぐしもべおよび聞く一人一人にそのそれぞれを通り置く管としてくださいますように、我らともどもがあなたの御言葉の命によって大いに喜び楽しむことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。南ユダ王国のアサという王様、ソロモン以降初めての良い王様について、この歴代史は3章にまたがって詳しく記しております。で、前回はこのアサ王が、主に呼び求めて、この駆主人の大軍を、打ち破った。で、そして本当に多くの分取りを得ることができたところを見ました。主に聞き従うということ、それには祝福が伴うものです。主を叫び求めて、ね、主に、頼りを移すならば、主はそれに応えてくださって、主は助けを送ってくださいます。で、このアサという王様は本当に、ね、心を尽くして主に呼び求めておりました。で、それでこのことがあった後に、主は預言者を使わして、そして神様のその御旨をこのアサ王およびこのアサと共にいるすべてのユダとベニヤミンの人々に対して語られました。語られたことがこの二節のところで、あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられる。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださる。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれる。主は誠に真実なるお方ですから、主は確かに主に呼び求める人々に対しては誠をもって誠実をもって答えてくださいますけれども、もし人の側がこの主を軽んじる、主を捨て去るならば、主もまたその人を軽んじられる、捨て去られるということになってしまいます。で、さらにこのオデデの子アサルヤ、ね、彼の言葉が続くんですけども、3節からですね、長年の間イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。しかしその悩みの時に、彼らがイスラエルの神主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。この時期には出て行く者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。そして彼らは 民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみをもって彼らをかき乱されたからです。アーメン。この長年の間、この3節では長年の間イスラエルには誠の神なく、書いてあるんですけども、神様がその期間おられなかったわけではありません。要するに人々の側が、主を捨て去って主に求めなかった。だから、彼らの間には神がいなかった、ということになります。神様は存在しておられます。神はあるというお方、ハイヤー、という名前、その名前そのものがハイヤーなるお方、存在そのものなるお方。けれども、神様が存在しない、とはどういうことか。それは人の方が神様を捨て去るとき、その人の中に、あるいはその人の家に、その人の会社、国に神様がおられなくなってしまう。それは、この2節の最後にある通り、あなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれる。要するに神様から捨てられてしまっている状態。ですから、人の側が主により頼むか、主に対していかなる志を持って主に向かうかによって、その人に対して神様の対応がまた違ってくるわけです。主は真実で慈しみ深いお方です。ですから、主に求めるならば、主は必ず答えてくださる。主はそのようなお方です。長年の間、イスラエルは、この主を主体に求めていなかった。また、この主の道に立ち返りなさいと教える、教師や祭司もいなかった。そして律法も、彼らの中になかった。いや、彼らの中には存在しておりました。しかし彼らの心の中に律法に通じる道がなかったから、だから律法はないも同然のような、ものになってしまった。お金を蓄えている人が、せっかくお家の中に、もう万札が札束があるにもかかわらず、それを、使わないんだったら、ないのと同じなんですね。信仰も同じです。信仰を用いなければ宝の持ち腐れで、せっかくこの聖書の祝福、御言葉がいかに素晴らしいものが書いてあろうとも、しかしそれを信仰を持ってそれを用いない、要するに口に告白して、あるいはその御言葉に書いてあることを行わないならば、もう札束を家の中に置きっぱなしにして、蓄えているだけで、それを用いないで、貧しいまんま、もう、臭いご飯を食べながら、もうそのまま生涯その札束を使わずに死んでしまうような、そういう非常にもったいないことになってしまう。主は生きておられます。だから、この主に対する信仰を用いて、記されていることを守り行って、それをすることによって、本当に多くの祝福、喜びを勝ち得る皆さんになっていただきたいです。主は、しかし彼らが悩みの時においてもずっと目を注いでおられました。で、それで彼らが主に立ち返るのを今か今かとずっと待っていて、そして、この4節では、しかしその悩みの時に彼らがイスラエルの神に主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。主は、本当に待ってましたとばかりに、ようやく私を下に求めたか、ようやく私に助けを呼んでくれたということで、主は助けるその機会を得たわけです。主は人間の自由意志を誠に尊重されるお方です。人の側が主に対して立ち返らない、ましてや主を裏切る自由さえも主は与えられました。そして、裏切ったことについてもその選択を主は、それを強制力を持って覆すということはしません。ただし、災いは送られます。災いという囲いでもってその人を囲って祝福の道へと追いやろうとするんですね。羊を追っていくがごとく、羊飼いが羊を、シェパードっていう犬、羊を追いかけて、で、それで羊が行くべき道に、導くんですね。主は災いという囲いを持って人々を追い立て、そして祝福の道に、追いやり、やっていきます。人々が主に立ち返らないということであるならば、災いを送って、そして主に立ち返るようにと、誘導されるんですね。さらに、この、 主に立ち返っていないその時期には、ね、五節にあります、この時期には、ね、出て行く者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住む全ての人々に大きな恐慌があったからです。平安がなかった、むしろ大きな恐慌があった、その逆が平安であり、また恐慌ではなく喜び、それが満ち溢れるものですね。冒頭でお読みしましたのは箴言の三章なんですけども、箴言の三章の13節から18節までをお読みしたいと思います。箴言の三章の13節から18節。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。アーメン。まことの知恵、それは御言葉以外にはありません。この御言葉を見出す人、その御言葉の中には知恵が満ち溢れ、英知が満ち溢れており、そしてそれを見出す人は喜びがあります、楽しみがあります。御言葉の奥義が開かれていけば開かれていくほど、その皆さんの何か脳みそがパーって開かれたかのような、この内側に実はこんなに広い領域があったのだ、驚きと喜びが湧き起こります。そしてさらにそれを掴んでいる人は平安があります。十何節にありますね。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。アーメン。喜びが満ち溢れるんです。この御言葉に従っている人には喜びが溢れてくるんです。御霊の御愛、愛の次、喜びでしたね。主の道には喜び、楽しみが満ち溢れるんですけど、しかし、そうでない世の快楽、享楽、それを求める、その瞬間は、喜びがあるかもしれないですけど、しかしその次の日には絶望、どん底状態になってしまいます。私たちはこの主の道に進んでいくということ、この誠の知恵である御言葉を求めていくほどに喜びが、楽しみが満ち溢れるんですけど、しかしこの御言葉の道に従わない人は、むしろ打ち叩かれることが付きまとって、悲しみ、絶望感が付きまとうわけです。この歴代史の15章のところに、この時期には、15章の5節に、この時期には出ていく者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住む全ての人々には大きな恐慌があったからです、この状態になってしまうんですね。主の言葉を捨て去ってしまうならば、そして、彼ら民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。もう要するに同士打ちしてしまうんですね。もう仲間内で喧嘩をして、互いが互いに、消耗し合ってしまうんです。なんでそういうふうになるか、要するに、その人が主に従わないことによって混乱が、また、恐れがその本人に臨むんですね。本人自身は別に追いかけられてもいないのに、敵がいないにもかかわらず、恐れの心によって、敵があたかもいるかのようにして、無駄に逃げ回って、敵がいないのに逃げ回る、無駄なエネルギー、労力を、お金を、費やして、あるいは、味方が敵であるかのように、思って、同士打ちを始めてしまう、その様がレビ記の26章に、書いてあります。このレビ記の26章もまた祝福と呪いの、宣言する箇所なんですけども、 主の御言葉に聞き従わないことの、ね、初期段階、それは恐怖と混乱です。レビ記の26章の、14節からのところにあります。レビ記、まず26章の14節から17節。もし、あなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行おう。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのに、あなた方は逃げる。これまだ呪いの初期段階です。主の御声に聞き従わないならば、真っ先に送られてくることが恐怖です。この16節に書いてありますね。私はあなた方の恐怖を望ませ。要するに恐怖が望ませられて、そして本人自身、無駄な行動をするようになっていきます。また、肺病と熱病で目を衰えさせ。ありますけども、肺病。肺病は、消耗とか消水とか、要するに焦りですね。焦りによって消耗してしまうんです。また、熱病。これ、激怒とか興奮。そういうヘブライ語ですけども、熱病というのは、激怒とか興奮。もうですから、もうカーッとなる、そういう感情によって、あさってな行動を、してしまって、で、それで、それによって、この肺病と熱病によって、目が衰えさせられ、心がすり減らされてしまう。で、種をまいても無駄になる。無駄な消耗が起こるようになって。そして、敵に打ち負かされるのみならず、誰も追いかけても来ないのに、自ら逃げるようになってしまう。本当にこのことが、起こっているとするならば、主の御声に聞き従っていないところがあるかないかを、それをよく点検するべきです。で、さらに、この、同じ26章の36節と37節にも、書いてあります。36節から、あなた方のうちで生き残る者にも、彼らが敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに、剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。要するに敵が意もしないのに、もう木の葉がかすれる音で、もう木が、ざわざわする音に恐怖して、あ、敵が攻めてきた。あ、もうすぐ世の終わりが来るんだ。そんなありもしない恐怖によって、突き回されて、互いに互いが倒れてしまう。折り重なって倒れる。このようなことが起こります。主の御声に聞き従わないことの、これ結構末期的な段階ですけども、このように、主の御声に聞き従わないと、ありもしない恐怖、絵も言われない恐怖。別に何か、具体的に目の前に、災いが迫ってるわけではありません。何か、火事が起きてるわけでもなく、戦争がこの国の中に起きてるわけでもないのに、しかし何かとてつもない恐怖に襲われて、右往左往して、あさってなことをして、人々からあざけられ、そうして折り重なって倒れて消耗してしまう。それが主の御声に聞き従わない人に、与えられる災い、恐怖がまずそうでした。この、歴代史において、アサリア預言者に、よって示されました。あなた方は今までそうだった。 町は町に敵対し、民は民に逆らって、もう敵ではないんですけども、しかし味方を敵だとみなして、自分の親しい人、親しい友人、親、子供、妻、夫を敵ではないのに、あなたあれやったでしょ、これやったでしょって、そういうふうにして、敵にみなして互いが互いを食い合って余計なエネルギー消耗、それによって打ち負かされていた。しかし、主は言われます。歴代史の15章の何節以降のしかしで、転換されます。第二歴代史の15章の何節から、しかしあなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。アーメン。で、主に従うということには大きな報いがあります。それまで、主に従っていないことのゆえに多くの災いをこむってきました。多くの消耗がありました。無駄な、右往左往があって消耗しておりましたけども、しかしこの朝がようやく、このイスラエルの中で主に従う王として立った。それに対して、主はエールを送っています。あなたをこそ、強くあってほしいのです。新改訳だけですね、強くあってほしい、これ強くあれですね。口語訳と新教訳は強くありなさいって書いてあります。あなたこそ強くありなさい、力を落としてはいけない、あなた方の働きには報いが伴っている、大きな報いがあるんです。主の御教えに聞き従うことには、大きな報いが大きい。詩編の19編に書いてあります。詩編の19編を開きたいんですけども、詩編の19編の7節から11節のところです。詩編の19編の7節から11節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。アメン。主の御言葉、主の御教え、それこそ、もうしっかりとした岩のような、決して揺り動かされることのない安心をもたらします。事実、御言葉は揺り動かされることがありません。この世界が揺り動かされるにしても、この御言葉は決して揺り動かされることはない。そしてこの御言葉に従うならば、魂が生き返らせられる。わきまえのないものが賢くなる。また、心が喜ばせられる。そして、目が明るくなる。先ほど、御言葉に従わないことは、目が悪くなる。書いてありましたけども、しかし、御言葉に従うことには、喜びあふれること、目が明るくなること、これが伴っています。9節から、主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば、報いは大きい。アメン。報い、要するに報酬ですね。報酬の多い仕事に就きたいと思わないでしょうか。もうそのような求人、報いは大きい仕事だったら、もう多くの人々がそれに飛びつきますね。皆さん、御言葉に従うことは報いが大きいですよ。そんな、なんか世の中の、なんとかメソッドとか、世の中の、そういう成功法則とか、御言葉ではない、そうした世のもの、それは報いが少ないもの。しかし御言葉に従うことには報いが大きいんです。この預言者は朝に対して言いました。あなた方の働きには報いが伴っている。だから強くありなさい。御言葉に従うことにおいては、強く凛々しく大しく立ってください。報いは大きいのだから。このようにして本当に希望が 持たせられるものです。皆さんも御言葉に従ってください。報いは大きいですよ。本当に皆さんは多くの力を得て、喜びを得て、楽しみを得て、蜜のような甘い御言葉が皆さんを、ね、ますます元気づけていきます。で、歴代史15章、これを聞いた朝は、ね、奮い立ちます。15章の8節から、朝はこれらの言葉を預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの山地で攻め取った町々から、忌むべきものを除いた。そして主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。さらに彼はユダとベニヤミンのすべての人々、およびエフライム、マナセ、シメオンから来て、彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼らの神、主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。アメン。このようにして、多くの人々が、もう、南ユダとベニヤミンのみならず、エフライム、マナセ、シメオンからも、人々が、それも主を恐れ敬う人々、主を慕い求める人々が集まってきて、そして多くの人々がこの、朝の見方をしました。彼ら、この朝王は奮い立って、ますます忌むべきものを取り除きました。そして主の玄関を新しくしました。あ、玄関の前にあった主の祭壇を、ね、新しくしたと書いてあります。で、10節。こうして朝の治世の第15年の第3の月に、彼らはエルサレムに集まった。その日、自分たちが携えてきた分取り物の中から、牛700頭と羊7000頭を主に生贄として捧げた。さらに彼らは心を尽くし、精神を尽くしてその父祖の神、主を求め、誰でもイスラエルの神、主に求めようとしない者は、小さな者も大きな者も男も女も殺されるという契約を結んだ。それから彼らは大声を上げ、喜び叫び、ラッパと角笛を吹いて主に誓いを立てた。ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。彼らは心を尽くして誓いを立てて、ただ一筋に喜んで主を慕い求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲のものから守って彼らに安息を与えられた。アメン。で、喜びが、大きな喜びが湧き起こりました。ね、この14節、15節に、ね、喜びという言葉が3回も出てきます。ね、もう本当に心尽くし、精神を尽くして主に対して、ね、求めよう。そして、この主に求めようとしない者は、ね、男も女も殺される、ね。そういう契約を、結んで、その契約、ね、厳しい契約ではないんですね。喜び溢れるものとして、このユダの人々には移りました。主に従うということが、もうどんなに喜びをもたらすものか、主に従うことがどんなに祝福をもたらすのか、この主に従わないのはもう誠に損だ。だから、この主に聞き従わないものは、誰でも殺されるという、そういう一見厳しく見えるものでも、喜びの契約に、ね、彼らは移ったんです。御霊の実は喜びだ。先ほど見ましたね。主に従うこと、主の知恵が与えられることには、それは喜びと平安の道なんですね。この、その道は、その右手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は正しい道であり、その通り道は皆平安であるって、喜び、平安、富があり、もう本当に主に従わないことは損ですね。それ以外にないんです。でさらに、16節から、アサ王の母、マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼は王母の位から彼女を退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、粉々に砕いて、キデロン川で焼いた。で、この母マーカ、アブシャロムの娘ですけども、彼女がアシェラ像、要するに偶像を、ね、 作った。そんなことをしたので、朝は、ね、もう躊躇なく彼を王墓の位から退けました。そしてその、ね、偶像をさらに焼きました。さらに17節。高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった。彼は彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち銀、金、器類を神の宮に運び入れた。朝の治世の第35年まで戦いは起こらなかった。アメン。主に聞き従うことには長寿があり、また平安があり、そしてこのような繁栄があるんです。どうか皆さんの人生の中において、本当に主に従うということをこれをしてください。主に従わないとするならば、どんなに損なものか、どんなに災いが起こるのか、今日見ました。祝福と呪いの道が分かれております。主に従うことには祝福があり、従わないことには呪いがつきまといます。どうか皆さんは祝福を選んで、大いに繁栄していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたの道に歩むものはなんと幸いなことでしょうか。また、あなたの御言葉を聞いている私たちはなんと幸いなことでしょう。主を誠に生ける日の限り、あなたを求めて、そして、このあなたの宮に住み、主を思うこと、それを私たちの願いとすることができますように、主をますます御言葉の奥義、御言葉の扉を開いて、その中に記されているあらゆる宝を掘り起こしていくことができる私たち一同でありますように、主をどうか助けてください。主はあなたに従わないことがいかに損であり災いであるのかをますます教えてください。あなたが今日示してくださったこの喜びの源である御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人の皮からあなたのところに本当に近づけないとき、あなたはいつもあなた自身を人に表してくださり、そして私たちとの、この関係を回復するために、人ではなくいつもあなた自身が働きをかけてくださる愛の方であることを感謝いたします。主よ、あなたは本当に私たちに旧約時代においても、あなたの御霊をその時代時代必要な時に必要な人に送ってくださり、その時代に対してその時代の人に対して神の仰せられるその言葉を、御霊を通してその時代の中から人を選び、神様のその御旨を選んだ人を通して神の民に明かしてくださり、そして聞かし、主との関係を回復するように、そして主と共に歩む道を備えてくださった主であることを感謝いたします。主よ、この時代において私たちにはイエス様がエルサレムにとどまり、そしてイエス様の約束された聖霊を待ちなさいと話し、私たちの信仰の先人たちがエルサレムにとどまり、その御霊を待ち望んだ結果、あれ以来来られた御霊は旧約時代の時々現れた御霊ではなく、内住してくださる御霊として私たちに与えられていることを感謝いたします。主よ、本当にいくらでも内住してくださるこのお方を私たちが豊かに愛住させ、そしてイエス・キリストを証ししてくださるこの聖霊によって、この時代に必要な働きを教えていただき、この時代に必要な働きをしていくことができますように、 イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人があなたの仰せられた言葉をしっかり聞いて、そして主と共にというこのスタンスを取り、御言葉なるイエス様と共に歩む私たちであるとするならば、主は私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。御霊により頼み、私たちがイエス様と会いたいと願うならば、主は私たちと会ってくださることを感謝いたします。捨てるものを捨てる方、捨てるということより、私たち自身が主を捨てたので、主ご自身が私たちと共におられることはできない。主よ、本当にあらゆる時にまず私たちが信仰ありきで、その主の御名を呼ぶ者、主をより頼む者、主に聞き従う者となって、この時代に必要な恵みをいただき、必要な働きをし、必要な実を結び、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、御霊を内住させ、御霊によってイエス・キリストを豊かに明かししていただいて、豊かにこの地上においてイエス・キリストの証人として歩み、主の御名を褒めたたえる栄光の民、栄光の主役としてくださいますように、主により頼む信仰を今日の御言葉を通して養ってくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。